変えて時間を未来のために使おう。こんにちは、ガッキーこと研修講師の二垣です。
こんにちは、お相手は才川貴子です。ガッキー先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まあ、研修、まあ、私日々ですね、うん、やっているんですけども、はい、まあ、今年、まあ、去年ぐらいからですかね、結構対面が増えましたっていうお話はさ、うん、させていただいてるんですけども、ね、はい、IT 業界向けの研修で、うん、プロジェクトマネジメント系の研修を、まあ、させていただいてるのがいくつかあるんですね、はい、うん、でそちらの方は今までずっとオンラインがメインだったんです。
うーん、オンライン、
うんうんうん、で結構、まあ、オンラインでいろんな地域の、まあ、社員さんを集めて、でマネジメント系だからこうディスカッションがかなり重要だったりするんですけれども、はい、でやってたんですよね、まあ、コロナ以降に私がやらせていただいてる研修だからオンラインだったんですけども、
はい、
でたまたまでもその受講される会社さんのうちの一社が、まあ、今回ご要望で今年度は全部対面でやりたいっていうお話になりましたっていうのがあって、はい、うん、でちょっと先日初めてですね、その会社さんの対面研修をさせていただいたんですよ。
はい、
うん、はい、でまあやっぱりその講座自体の対面は初めてだったんで、まあいつも喋ってることではあるんだけれども、はい、まあどんな感じかなって思ってやってたんですが、うんうん、めちゃくちゃ伝わるじゃんっていうね、このこう対面だと、こう、熱量もそのまま伝わるし、あと受講者さんの反応が本当に、まあ、如実にわかるっていうんですかね。
そうですよね。
響いてるか響いてないかが。
うん、うん。うん。
だからオンラインだと、まあ、こんなもんかなって思ってた反応が、いや、全然もっと響いてるじゃんっていうのがわかるっていうのが、
いいですね。
すごく実感できたんですよね。うん、で、まあ、オンラインで、研修受けてる時って、どうしてもパソコンに向かっちゃってるから、はい、メールが来たらメール見たりもするだろうし、
うん、
もしかしたら人によっては横っちょで別の作業やってるってことも、まあ、あり得るわけですよ。
そうですよね。
特に講義中は。
うん、はい。カメラで映らない、ね、下のあたりで、携帯いじったりとかね。
そうそうそうそう。で、私もずっと全員の顔を見続けてるわけじゃないから、
はい、
チラチラは見ていて反応しているしてないっていうのは見てるんだけれども、うん、
はい、
全員が全員っていうのはなかなか難しいわけですよね。
うん、
で、だからまあ、もしかすると、私がこう、すごく熱を入れて喋ってるところなんだけれども、全然聞いてないっていう人も中にはいるかもしれないですよ。
うんうんうん、
でもしょうがない、そこはしょうがないと思ってるんですね、はい、できるだけ集中してくださいと言っていても、それは強制することが難しい環境だっていうのも理解してるんです、
うん、
まあでも今回その対面でやった会社さんは、
はい、
途中パソコン使ったり持ってきたりもしてるんだけれども、
はい、
もう講義中は一切パソコンは開かないでくださいねっていうのを事務局の方から言ってくださっていたので、
いいですね、それは、
そう、うん、だから講義中も紙のテキストを配って、うん、で、まあ私はパワーポイントとかスライドをですね、画面に映したりとかしてるんですけれども、はい、でも、その紙のテキストにメモを書き入れながら聞いてるっていう状態だったんですよ。
はい、もうそれが一番いいですよね。
ねえ、やっぱりそうなんですよ。どうしてもパソコンに向かうといろんなことをやりたくなる。
うん、
まあもうそれは心理的にしょうがない。と思うんですけど、はい、まあね、うん、そこ一切ね、やらないでやってくれたんですね。
うん、
で、まあ、皆さん本当に真面目にそうやってくれたからよかったなと思うんですけども、もちろん事務局の方も横に常にいましたけどね。はい、で、まあ、ちゃんと理解してくれてるんだなと思って。で、うん、やっぱだからこそ、私が熱入れて喋ってるところに対する反応がバシバシバシとこう戻ってくる感じがすごくあって、うん、ああ、やっぱ対面がいいんだなっていうのをすごく思ったんですよ。その伝わるかどうかっていうところの話で考えたんですよ。
はい。
うん。あとは対面のメリットってやっぱこういうところだなと。で、ディスカッションするのも、やっぱりグループワークでディスカッションするときも対面で顔つき合わせてるから、
はい、
お互いの空気感の中でこう話せるっていうのがやっぱりあるんだなっていうのもすごく感じて、
うん、
なんていうのかな、その、リモートだと、こう、声を発するタイミングをなんとなく読んでるじゃないですか。今言っていいのかな、どうなのかな、とか。
そうですね。
だけど、対面だと別に、いつ声発しても別に大丈夫だったりするわけですよね。だから、まあ、そういうところもあって、やっぱりメリット大きいんだなっていうのを感じたんですね。で、まあ、実はこの講座自体は私が、もう3年前ぐらいからやってる講座ではあって、登壇回数はまあそこそこそれなりに多いんですけれども、で、ずっとリモートだったんですが、まあ、一社向けの場合とオープンで何社も集まってっていう場合があって、で、その過去、一昨年ぐらいに実は、そこの、まあ、今、部長さんになっている方が受講されて、あの時受講してたんですって、実は途中で挨拶に来てくださったんですよね。で、よかったんで、で、だけど絶対対面でやりたいと思って今年はお願いしたんですよ、なんておっしゃってくださって。
素晴らしい。
まあ、ありがたいなと思ってですね。で、なので、内容的にもすごく、評価を、まあ、内容もちろん、テキストの構成自体ですね、もう評価してくださってて、で、実際受けた時の、受講者の効果っていうのも、実感されていて、だから、もっともっとみんなに受けてもらいたいと思ってるんで、みたいなことをおっしゃっていただいてですね。いや、でも本当いい時間だったんですよ、結構、私としても。
やりがいですよね。そういう時がやりがいですよね、やっぱり。
ねえ、ほんとそうですね。で、やっぱりプロジェクトマネジメント系の研修って、ちゃんと受講していなけれども現場に出てて頑張ってるっていう方もものすごくたくさんいるんですよ。で、私もかつてそうだったわけですよ。別にちゃんと学んだわけじゃないけど、見よう見まねで、これが良いと思ってやってるっていうやり方で、まあ、独学とかね、でやってるわけなんですけども、それがいかに危ないかっていうのが、研修を受けるとわかるんですよ。で、だから今回もその研修の最後に感想のシェアとかをこうグループの中でしてもらうところの中で、今まで全然こういうことをやってくる習慣がなかったとか、文化がなかったっていう話が結構何人からも出て、ああ、この会社さんこれからいっぱい学んでもらわないとやっぱり危ない危ないみたいな感じだったんですけど。で
や
も、
っぱりね。
そう。だから結構そのテキストをこれからバイブルとして使うとかなんてね、言ってたりとか。
素敵、いい声ですね、受講者声、本当に。
ねえ、なんかすごく私としてもいい時間だったですね。まあ、で、反応がリアルにあるから、こっちも熱が入るんですよ。
このあうんの呼吸って、呼吸が合うっていうか、やっぱりオンラインではなかなか難しいところですよね、それっ
そう
て。
ですね。だから、いつものオンラインの講義と、私の口調とかトーンも若干違うなって自分で自覚しながらやってたんですけども、別に変えようと思ったわけじゃなくて、自然にそうなってしまうって感じ。受講者さんの反応があるから。という感じだったです。まあ、でも、だから、すごく私としてもやりがいをまた感じたんですよね。で、まあ、もちろん対面じゃなくて、これもオンラインはオンラインでまた別の会社さん向けとか、オープン開催とかでもあったりするので、やるんですけども、同じ講座もやるんですけども、ちょっと今回の経験を踏まえてね、対面のところもちょっと意識して、で、オンラインにもまたその良かったところなんとかうまく反映できるようにね、したいなーなんていう、そういう振り返りにもなった感じですね。
なんかやっぱりこういう研修に限らずですけど、対面のコミュニケーションっていうのはやっぱり伝わりやすいというか、いい
そう
で
です
よ
す
ね。
ね。そう。で、やっぱり対面だと、あれ、なんか伝わってないと思ったら言い直すこととかも割とやりやすいんじゃないですか。でも、リモートだと、なんか言って、あ、大丈夫なのかなと思うと、なんか本当はそうじゃないかもしれないのに、それで終わっちゃったりするっていう、フォローアップというか、こう、ちょっとした、違和感とかが気づきにくかったりとか、やっぱそうなるんだなっていうのもね、すごくわかりましたね。
いや、私にとって意外とやっぱりこういうプロジェクトマネジメントとかも 独学だけでずっとやり続けてる人もいるんだなっていう、そういう人も結構多いんだなっていうのを今、ガッキー先生のお話で、
ああ、そうなんですよ。
気づいたというか、やっぱりちゃんとしてないと怖いですよね。
そうなんです。
部下が怖いですよね。部下として。
だから、必要以上に、このチームとか、メンバーに、負荷をかけてることもあるかもしれないし、要はコントロールがうまくいっていればスムーズに進むはずのものが、そうじゃないから、なんか問題が起きて、ちょっと止まったりとか、停滞したりとか、あと、お客様との調整事が増えたりとか、っていうこともあり得るんですよね。でも、すべてにおいて仕事って段取り大事じゃないですか。
そうですよね。
で、プロジェクトもそうで、段取りって言ってますけど、計画をちゃんと立てるっていうことが実は大事だって話のテーマなんですけれども、そう、だから計画を立てずにいきなりプロジェクトを始めていて、どうやってうまくいかせるのかっていうところに気づいてもらうことがとても重要で。
なるほど。なる
そうなんです。いや、山登りにね、例えて私ちょっと話するんですけども、例えば、富士山と
わ
か
かりや
ちょっ
す
と
い。
ね、高い山登りしようと思った時に、あそこゴール地点見えてるから、あそこに向かうんだ、なんだけども、じゃあいきなり、じゃあ今から行くぜって、やらないですよねって話なんですよ。ちょっと高い山に行こうと思ったら、準備するし、それまでにちょっと歩けるような体力づくりしてみたりとか、富士山とかもそうですけど、あと、ルートを事前に調べたりとか、一応しませんか？なんですよね。行き当たりばったり、だって、ひょっとしたら死んじゃうんで。ね、だから調べてからちゃんと準備を整えていきますよね。で、それと同じなんですよ。プロジェクトもあそこのゴールに向かうためには、どういうふうに進めていけばうまくいくっていうのを描いて進めないと、うまくいかないんですよ。で、やっぱりどうしてもプロジェクトの中っていろんな問題が発生したりとか想定外の事故とか、最初からでは読み切れないことが起こったりっていう当然あるわけじゃないですか。あとその場になってから考えなきゃいけないことも当然出てくるわけなんで、全部を見通すのは無理だけども、少なくともこの手順でこう進んでったらうまくいくはずを描かずにプロジェクト開始して大丈夫なんですかって話なんですよね。で、その計画の大事さを伝える、研修なんですけども、で、どう計画していくのかって話です。だけど、計画したからといって、その通りに進むとも限らないじゃないですか。
そうですね。
想定外のことが起こるとか、
よくありますよね、
あ
そう
り
いう
ます、あ
こと
りま
は。
す。だから、じゃあ山登りに行って、例えば、倒木があって、木が倒れてて、通れるはずのところが通れないってことが分かったと。目の前で見てしまったと。で、その時に、じゃあどうするかって、その時判断しますよね。迂回して、別のルートで行くっていうふうにするのか、その倒木何とか乗り越えて、同じルートで続けるのか、いや、ちょっと今日は一旦戻って、作戦考え直してから来ようってするのか、判断すると思うんですよね。プロジェクトもそうなんですよ。そういう事態が起こった時に、どういうふうに、対応していったら、これゴールに向かえるのかっていうことを考えるっていう時間が必要になるんですけども、その時の判断ができるだけ早く的確であることが大事なんですよね。
そうですね。
だって待ってたら木が倒れてる、あれどうしようって待ったら夜になっちゃうかもしれないし、で、じゃあ何とか乗り越えようぜってやって、もしかしたら怪我しちゃうかもしれないし、だからその的確な判断ができることも大事なんです。で、そうするとじゃあ、考える判断基準って、一回一回何かが起こった時に考えてたら遅いんです。あと、行き当たりばったりの判断になっちゃうじゃないですか。だから、計画する段階で、こういう基準で考えようっていうのを決めておくのが必要だよねっていう、そういう研修なんですよね。でもね、すごい伝わった。
なん
今
か
回。
今の話だけで私は、なるほどねってすごい伝わってきました。わかりやすく。
ありがとうございます。だから、すべてのことがそうですよなんですけども、そう、意外にね、その IT 業界のプロジェクト、私たちはプロジェクトの中で仕事をしているんですけども、意外に、その人の独学に頼っているみたいなところが、あるんじゃないかなっていうね。そこがまた、分かったんで、 なんかこう一人でもね、受講していただいた方にたちゃんと理解していただいて、これからのプロジェクトがいい形で進むようになったらいいなってまた思いました。
いいですね。やっぱり対面のこの伝わりやすさというか、あると、やっぱりなんか今こう受講者側になって、少しだけガッキー先生の講義を伺って、ああでもやっぱりこれ対面で聞いたら面白いなっていうのが分かりますね。
いや、ありがとうございます。はい、
ぜひまたこうした、今もうほんのわずかでもやっぱりガッキー先生の情熱がすごい。
あ、そうです。
そういったお話ぜひまたお聞かせください。
はい、ありがとうございます。つい熱くなってしまいました。
いや、私には現場のガッキー先生がこう少しだけ垣間見れました。ガッキー先生ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。